ハートフルジェネレーション。人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
小泉杏奈です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日のテーマなんですが、
はい、
忍者のレストラン。
忍者のレストラン、
びっくりマーク
忍者のレストラン。
忍者のレストランね、あのこの間行ってきまして。
あ、そうなんですね。どちらにあるんですか。
京都の、はい、四条通りと、あれですね、新京極商店街のあの辺りです。
あ、
新京極商店街を四条上がって、
はい、
2本目くらいの筋を右に曲がるみたいな。
へえ、そうなんですね。
すごくあの本格的で、
はい、
あのお店の名前がね、忍者京都っていう名前、
ね。忍者京都。わかりやすいですね。
忍者京都ズバリですね。で、あの、入り口入ると、はい、忍者さんがこう案内してくれて、こう、提灯持たされてね。
え、そうなんですか。
周りがね、すごいもうね、セットになってるんですよ。
へぇ、
あの、暗くなってて、地下室をこう歩く、地下道を歩くような形になってて。
すごい。
途中にこう、橋があってね。
橋まであるんですか。
橋があってね。
すごい。
本格的にこう、薄暗くてね、あの、楽しい、あの、アトラクションがこうあったりします。
へ
え。で、はい、何が良かったかというと、
はい、
あの、まあ、各テーブルが、まあ、個室、半個室みたいにこう仕切りがね、
はい、
あってね、まあ、隣の人とはこう顔が合わないようにしてるんですけど、
はい、
忍者さんがその各テーブルに来てもらって、ね、はい、いろいろこうサービスをしてくれるんだけですけども、一番のメインイベントは、
はい、
あのマジックショーがあるんです。
マジック、
マジック、
へえ、そうなんですね。
もうそのテーブルのすぐ横でやってくれるんです、
はい、まあ、だから近くで、
もうその手の、忍者さんの手から、そうですね、僕は多分30センチぐらいのところで見てたと思います。
すごい近いですね
うん、その種も仕掛けもあるんでしょうけど見破ったろうと思って、
はい、
もうめっちゃガン見してたんですけど全然わかんなくて。
すごいですね。
あのマジック自体はシンプルな、よくあるやつですね。あの、
うんうんうん、こう
輪っかがあるじゃないですか、金属の輪っか、
はいはい、
4つの輪っかがこう最初はつながってないのにつながったり、つながったやつがポンと取れたりで30センチで見てるんですよ。
そうですね、わかりそうな気もするんですけど
全然わかんない。
そうなんですね。
こうこうコツコツコツカーンつながったみたいなみたいな。
実際に見たらびっくりしますよ、ね、
びっくりします、ね、びっくりします。いや、これはほんまに、あ、忍術やなと。
へー、あ、すごい、それが忍者レストラン、
忍者レストランのイベントであったんです。そのレストランはまあショーもショータイムもあって、
はい、
まあ、希望な人はまたその別の部屋でそのミュージックショーとか、この忍者のこうなんですかね、忍者ショーがあるらしいんですけど。
忍者ショーも、へー、はい、面白い。え、ご飯とかはどんな感じなんですか。
あ、まあね、普通の居酒屋のメニュー
そうなんです。もう純粋に
普通に美味しかった。
あ、いいですね。でも、
はい、よかったですよ。
へえ、面白そうです。
で、面白かったのが、スープをこう、ね、はい、サーブしてくれるんですね、忍者さんが、はい、そのね、そのスープの野菜を、葉っぱ元の野菜をこの料理バサミでこう細かく刻むということをするんですけど、はい、これめっちゃ大変らしいんですね。ちょくちょくちょくちょくちょくって。
はい、
今回僕3人 の, あのメンバーで行ったんですね。で、3人分の野菜をこうちょくちょくちょくちょくちょくちょく切るんですけども、めっちゃ握力がこう使うらしいんですね。
はい、
でこれが一つのテーブルじゃなくて、いくつもこうテーブルがあって。
そうですね。いっぱいありますもんね。
何件もこうちょくちょくしてるから、もう手つりそうになるのでちょくちょくちょくちょくこう切ってます
。でもなんかそういうちょっとイベント的な。
そういうイベント的なこう
要素も。
面白い話がね、これ聞けたり、ね、するんですよね。楽しかったですね。あとはその、くのいちさんが登場して、登場というか、まあ、ウェイトレスさんなんですけど、くのいちさんの格好をして、喋り方がね、やっぱりね、こう忍者っぽくて、じゃあ、お下げしてよろしいでござりまするか、みたいなことを言うね。
かわいい。
かわいらしいね。
かわいいですね。
失礼いたしまする、とか、ね。
忍者言葉ってそういう感じなんですね。そうそうそう、
わかりませんけどね。男性はね、なんとかでござるとかね。
ああ、それはイメージできますね。
そうそうそうそうそう。これが何々の料理でござりまするみたいな。ござるとか。
ちょっと、 行ってみたいなって。
これはねめっちゃいいお得感ありました。
あ、本当ですか。
うん、あのコース料理がね、なんか何種類かあって、例えば3000円とか4000円とか、うんうん、まあ5000円とか、はい、まあいろいろコースがあるんですけど、はい、まあそのなりにあの満足できるそのクオリティプラス、
うんうんうん、
そのアトラクションというか忍者の、
そうですね、
なんかこう会話ができるみたいなね、うんうんうん、多分外国の方とかすごく喜ばれるんじゃないですかね。
あ、絶対に受けると思います、
ね、僕純粋に日本人が行って面白かったので、
そうですよ間違いないです、
また行きたいなと思ってますけども、
はい
はい。ねえ。で、小泉さんといえば、あの、忍者の末裔ということで、最近有名になって。
いや、違うんですよ。あの、うん、本当に、家族が、そう、らしいよというか、かもしれないよみたいな話をしてただけなんで、証拠とかも全然ないんで。
でも、証拠なんて忍者だから残さないじゃないですか。
いや、違うんですよ。本当にもう、名前が、うん、名字がね、小泉なんですけど、はい、奈良県で、
うん、
親が奈良県の出身 で、はい、で奈良県の小泉って言ったら大体そうっていう話を聞いて、
うん、
そういう話をしているだけなのでで
もそうなんじゃないですか、あの忍者っての近畿各地にこうね、あの散らばってこう暗躍してたのですから奈良にいても全然不思議ではなくって、奈良って結構ね戦国時代全然その統一されなかったんですよ。
あ、はい、
その織田信長が奈良はなかなかね統一できなかったんですね。すごい手間取ってしまって、
はい、
それだけそのいろんなその戦国武将があちこちでいっぱいいざこざをしていたので忍者の需要がめちゃめちゃあったんですよ。
奈良っていうのは。そうなんですね。だから多いんですね。
多いんだと思います。
確かなんか53家、
そうそうそう、甲賀53家っていうその由緒正しい甲賀のこの上流階級が53家あって、はい、その中にあの小泉家ってあるんですけど
そうですね、
ねえ小泉さん
まあまあまあまあ、まあまあ、かもしれないというところで
いや僕は信じてますでもこれ就職活動で、
はい、
あの忍者の末裔って言ったら絶対インパクトはあって最終まで行きますって
覚えますか、
覚えてもらうの大事ですから。
あ、インパクトはね確かに
大事ですけどね。で証拠はって聞かれたら、はい、忍者ですから証拠はねあの一般の人には見せないんですっていうことにしとこう
そうですね、あの言い逃れはできますよね
で、あの、私を合格させていただいた暁には、あの、ドローンと消えてみせますから、ぜひ合格させてくださいって言うと、間違いなく合格じゃないですか。
は
い、
え、合格した時大丈夫ですかそれ。
まあまあ、合格してから、あの、首にはできませんから。あの、首の理由が、あの、消えなかったからとか。
大丈夫ですかね。
それはない。
そんな会社はないですかね。
ドローンと消えます、みたいな。
じゃあ、ちょっと一回言ってみようかな。
言ってみてもらって、あの、多分合格すると思うので。
そうですね。一次面接ぐらいにしておかないと、とても最終面接で言う勇気はないですね。い
や、一次面接で通ったら、そのインパクトで最後まで行きますって。すごいことになると思います。
そうですね。
すごいことになると思います。
じゃ本当に言ってみてどうだったかまたここで発表するっていうのもいいかもしれないですね。
いいですね。近々あるんですかその面接。
ないんです。
ないんです。
まだそんな時期じゃなくて。
え、そうなの？
そうなんです。私はまだちょっと応募書類を書いてる段階なのでまだそうなんですよ。
でももしマスコミ系とか行くなら絶対行けると思いますよ。
マスコミ大丈夫ですかね。
いいんじゃないですか。もし金融系だったらあの、はい、秘密は絶対守りますとか言っとくとね、
あの応用が効いてすごくいいですよね
忍者だったらね。
そうですね、
もし物流だったら私持って走れますから、はい、東京大阪3日で駆け抜けますから
飛脚
任せてくださいって言うと物流系も多分ね通りますって
そうですね、ちょっとじゃあどうしよう受けてみようかな
物流系も忍者の口に出したら全部受かると僕は思いますけどね僕だったら合格反抗してますね。パーンってね。人事部長だったらね。
社長だったらいいのにって思います。
採用みたいな。そんな感じ。で、その、ちょっと話がぶっ飛んでしまいましたね。
はい、
マジックショーの後のその、はい、他にもあの、コインが消えるやつとか、
はい、
あのなんかトランプの、こう、下にトランプの下にコイン置いて、
はい、
なんか呪文を唱えると、もうコインが消えてるとかね。
はいすごい。
すごかったんですよ。これ30センチですよ。見て。
そうですね。
もう瞬きもせずに僕見てましたからね。絶対見逃さないように。消えるんですよ。みたいな。
へ
え。あれはすごかった。
私、マジックをちゃんと 生で見たことがないんで。
あ、そこってお得です。だからマジックの料金はフリーなんですよ、はい、サービスで。
もうご飯の代金の中で
マジックが見れるんですよ。
ああ、それすごく
いいですね。これはすごいお得感すごくありました。
あ、いいなって思いました。
そういう喋るの面白いんですよ。あ、なんとかでござるとかね、アドリブ聞くんですね。面白かった
ですよ。楽しそう。
楽しかったですね。
めっちゃ楽しそうです。
楽しかった楽しかった。これはお得感ありましたね。そのマジックができるのは上級忍者らしいです。
あ、そうなんですね。
言われています、その中では。
へえ、やっぱりそんな
ランキングも、ね、誰もが高いんで、そう、修行を積まないと。
そうですよね。
上級忍者になれないそうです。
見習いもいますよね。
そう、見習い中も。その1日2日ではこうマスターできない。
そうですね。やっぱ練習も。
ねえ。すごいな。いやいやいや。あの店はなかなか良かったですね。
はい、
もうまた行ってみたいと思いますが。
京都忍者、忍者京都、どっちでしたっけ。
忍者京都です。
忍者京都、わかりました。
検索してもらうと多分すぐ出てくると思います。なんかね、はい、昔はね、迷路が、アトラクションがあって、なんか迷路にもなってたみたいなこと言ってありましたけどね。
そうなんですね。
今は迷路がなくなって、その忍者ショーとかミュージックショーになったみたいです。
面白そう。
うん。あと武器も売ってましたよ。忍者の刀とかね。
そうなんですね。
手裏剣とかも売ってますのでね。
すごい、お土産まで買えて。
お土産買いました。
観光に持ってこいの。
そうそうそうそう。なんか忍者のなんかお菓子とかカップラーメンもありましたわ。
あ、カップラーメン。
うん。
すごい。
いろいろね。
へえ、
忍者ネタでビジネスをね、しようという人がたくさんいますよね。で、私が最近プロデュースしているくの市場。
あ、くの市場。
はい。結構、身内では定着をだんだんしてきて。
あ、そうなんですね。
はい。私も行きたいっていう人がポチポチ増えてきました。
何かあるんですか？
来る人が面白いんですね。うん。すごいユニークなので、不定期ですけども。これから、月1ぐらいのペースで進めていけたらなと思っています。
なるほど。
場所が三条と堀川の、近くなんですけども、堀川、三条通り商店街を堀川側から入って 2筋目と3筋目の間に日和さんっていう
日和さん、
はい、町屋があって、そこを貸しスペースなんですけどお借りしてやっていますので、またご案内をすることあると思いますので。
はい。わかりました。
これこそ遊びに来てくださいね。
はい。
ありがとうございます。では、そろそろお時間になりました。はい。はい。この番組ではお便りを募集しています。身の回りに起きた心温まるエピソードをお待ちしています。
宛先は、郵便番号 604-8071、京都市中京区寺町三条下がる、永楽町 224-303、ラジオカフェ、ハートフルジェネレーション、お便りコーナーまでよろしくお願いします。
はい、お相手はアンディ菅野と
小泉アンナ
でした。また来週この時間で。
この番組はタイムジェネレーションの協力でお送りいたしました。